説教、言ってあなたも同じようにしなさい。石橋牧師です。
ルカ福音書にはよく知られている物語があります。今日のよくサマリア人の物語、そしてまた放蕩息子の物語、これはよく知られていて、教会の教科学校の子どもたちも理解できる分かりやすい物語としてしばしば語られてくるわけであります。私もこのよくサマリア人については自分の台本を持っておりまして、副話術でいたします。2月には聖学院地学校で、副話術もしてほしいという依頼があったので、この良きサマリア人の物語を副話術でいたしました。公立の小学校でも副話術で、副話術の依頼があって、この良きサマリア人のお話をしたら先生も生徒もよく分かったという感想を述べてくれたわけであります。誰でも分かりやすい物語として親しまれている主イエスが語られた物語であります。しかし本当に誰でも分かりやすい物語であるのだろうか。加藤恒明先生はこの箇所の説教で、キリストしか語れない物語であり、全く新しい人類の歴史を開く物語だと記されています。キリストしか語れない物語、全く新しい人類の歴史を開く物語と、この言葉が心に強く響いたわけであります。主イエスからこの物語を聞いた者たちは大きな衝撃を持ってこの物語を聞いたと思われます。今日の聖書の箇所を理解しようとするときに、やはり先週の24節の言葉と関係して読んでいくことが必要だと思います。24節で言っておくが、多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのであるとの主の言葉が示されています。この御言葉が今日の良きサマリア人の物語にも深く関係していくわけであります。預言者も王たちも見たいと思ったけども見れなかった、聞きたいと思ったけども聞けなかった、そのような物語、この物語にそれを見、また聞くことができる、全く新しい人類の歴史を開く神様の技をここに見、そして聞くことができる、このように24節と関連しながら今日の物語を読んでいく、学ぶことが求められるのであります。今日の最初のところで律法の専門家が主イエスのところにやってくるのであります。彼は主イエスの弟子たち伝道に派遣されて帰ってきた、喜び合っている、神の技がそこになされたと喜び合い、主イエスも感謝の祈りを捧げ、神への賛美を成しておられる。主イエスと父なる神が一つであることを主イエスが示しておられる。この状況を見て、主イエスを試そうとして律法の専門家が立ち上がって主イエスに問うのであります。25節で、すると律法の専門家が立ち上がりイエスを試そうとしていった。 先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか、とこのように問われるわけであります。主イエスはこれに問い返されております。26節、イエスが律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるか、と言われた。彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさい、とあります。と律法の専門家は答えるのであります。これは旧約聖書で2つの重要な中心的な律法規定として大事にされてきた言葉であります。申命記6章の5節とレビ記19章の18節、この言葉が示されてくるわけであります。神を愛することと隣人を愛することは律法の中心、これを実行すれば永遠の命を得ることができると主イエスは語られていくのであります。果たして私たちは、人間は神を愛し隣人を愛することができるだろうか、そのことが問われてくるわけであります。言葉としては大変美しい言葉であり、そうだと納得させられる言葉でありますが、しかし本当に神を愛し隣人を愛することができるだろうか、このことが問われてくるわけであります。このように見ていきますと、やはりハイデルベルク信仰問答書を思い起こすのであります。改革派の中心、また全キリスト教会で大切にされている信仰問答書でありますが、1563年にドイツの町ハイデルベルクで書かれて出版しました。カルヴァン派の信仰問答書でありますが、この最初のところの問いに目を向けざるを得ないのであります。人間の惨めさとは、と問われるわけであります。人間の惨めさとは何によって、あなたはあなたの惨めなことを認めるのですか、と問われて、その答えは神の律法によってです、と答えられています。それでは神の律法は私たちに何を要求するのですか、と問われて、キリストはそれをマタイによる福音書22章の中に簡潔にまとめています。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、これが最も重要な第一の戒めであり、第二はこれと同じように重要である隣人を自分のように愛しなさい。律法全体という原書はこの二つの規定に基づいている、このように答えられて、あなたはこれをすべて完全に守ることができますか、と問われて、いいえ、できません。なぜならば、生まれつき神様と私の棚人を憎む傾向にあるからです。人間は生まれつき神と隣人と憎む傾向にある。そこに人間の惨めさがある、というふうにハイデルベルクの信仰問答書では示されてくるわけであります。生まれつき神と隣人と憎む傾向にある、愛することができないとすれば、永遠の命を受け継ぐものでない、受け継ぐものとなり得ない人間の惨めさが示されてくるわけであります。律法の専門家は主イエスに対して優位に立とうとして問うています。29節、しかし彼は自分を正当化しようとして、では私の隣人とは誰ですか、と言った。私の隣人とは誰ですか、ということについて主イエスは一つの物語を通して、隣人とは誰かということについて、隣人とは誰かということについて教えておられるわけであります。この物語は これを聞いたユダヤ人たちにとっては意表をつくものであります。到底受け入れることができないという思いで聞いたかもしれません。サマリア人がその中心となっているわけであります。これは受け入れがたい事柄であります。サマリア人は憎しみの対象でありますが、愛の対象にはならないのであります。サマリア人を愛するということなどとんでもないことであります。ソロモン王以後、イスラエルは北イスラエルと南イラに分裂します。そして北イスラエルはアッシリアによって紀元前722年に滅ぼされてしまいます。北イスラエルはアッシリアに占領されてしまいます。その地に住むユダヤ人とこのアッシリア人が結婚して生まれたものを先祖とするのがサマリア人であります。異邦人の血が混ざったもの、忌み嫌われるわけであります。さらにサマリア人はエルサレムの神殿の再建を反対し、エルサレムの神殿を否定するわけであります。これに対抗してゲリジム山に礼拝の場を設けて礼拝した。ユダヤ人たちにとっては許しがたいことであります。もうこれは異教と、不浄な異教と、汚れたものと見ざるを得ない。サマリア人は神から見捨てられた汚れたものであります。憎しみの対象であって愛の対象ではありません。愛することなど許されないと思っていたと思います。愛してはならないところで示される愛とは、愛することが許されないっていうところで示される愛とは一体どういう愛であるか、この物語が示しているところであります。三十節を見ていただきますと、イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追い剥ぎに襲われた。追い剥ぎはその人の服を剥ぎ取り殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通って行ったと語られていくわけであります。エルサレムからエリコへ下る27キロほどの道のり、6時間かかったそうでありますが、強盗が出る危険で悪名高い道であります。強盗が押さえた旅人、そこを通りかかった祭司とレビ、この3人ともエルサレムの神殿礼拝から帰るところと見ることができます。礼拝から帰る途中、強盗に襲われるのであります。このような半殺しの目にあって、神を信じて何になる、神は自分を守ってくださらなかったと神の存在を問う、そしてまた、神を憎んでしまう、こんな目に合わせてという思いになってしまうということを想像するわけでありますが、祭司が通りかかった、私たちは見て見ぬふりをして向こう側を通っていく、とんでもない祭司ということになるわけでありますが、本当にそうだろうかと思うところであります。エリコは祭司の町と呼ばれていました。この祭司はエルサレムにおける神殿の礼拝に仕えて帰る途中と思われます。祭司は死んだ者に触れてはならない、汚れるからと教えられているわけであります。まだ生きているかもしれない、解放しているうちに死んでしまう とすれば自分は汚れたものになってしまう。祭司の仕事を犠牲にしなきゃならない、祭司の務めを果たすことができない、そういう思いから、向こう側を通って、行かざるを得なかったと祭司について、考えることができるわけであります。死んだふりをして襲いかかる強盗もあるわけであります。そのような被害に遭った者たちを見ているレビィと、自分も解放している解放に解放するためにそこに行ったら逆に襲われるかもしれない、強盗に襲われるかもしれない、そういう思いから向こうを通って見て見ぬふりして向こうを通っていくということはあり得るわけであります。祭司もレビィともその行動について批判することはできませんし、強盗に襲われた旅人も自分を救う者は誰もいない、この状況で自分を救う者は誰もいない、もう自分はここで死んでいく以外ない、そのように、認識したと思われます。自分はもうここで見捨てられて死んでいくがいない、そのことをよく分かっている強盗に襲われた旅人、もう助からないのであります。もう助からないと思っているそのところで思いがけないことが起こるわけであります。信じられないことが起こるわけであります。到底自分に手を差し伸べるはずがない、サマリア人が近づいてきた、これは信じがたい光景であります。普段忌み嫌い憎んでいるサマリア人であります。33節を見ていただきますと、ところが旅をしていたあるサバリア人はそばに来るとその人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒をそぎ包帯をして自分のロバに乗せ宿屋に連れて行って解放したと語られていくわけであります。なぜサマリア人は彼を助けたのか、自分がサマリア人であり相手がイデア人であり意味嫌っていた、そのような関係の中にあった、そのサマリア人がなぜ自分たちの関係を超えて立場を超えてそこに歩み寄っていったのか、近づいていったのか、その理由を主イエスは33節のところで、その人を見て哀れに思いと、その理由が記されていくわけであります。哀れに思った、この言葉はイエス様の物語が語られていくときに大変重要な言葉として今まで示されてきたわけであります。哀れに思うということでは、腹渡が痛むと訳した人がいまして、これはとても心に残る言葉であります。傷ついた人を見たときに自分の心が痛む、そして近寄っていった、そして解放したというのであります。サマリア人にとって解放する相手が誰であるかということは問題ではありません。ただそこに傷つき倒れた者がいる、それを見て哀れに思い、腹が高い痛むほどにその痛みを自分の痛みとして受け止めて近づいていくのであります。そして解放する。私たちはこのサマリア人の中に主イエスを見るのであります。神を見るのであります。見たいと思ってもう見ることはできなかった。聞きたいと思っても聞くことができなかった。神の技をそこに見るのであります。どうしても 神を愛せない、そこに人間の惨めさがある、どうしても生まれつき神と隣人と憎む傾向にある、そこに人間の惨めさがある、それゆえに永遠の命を失い神の命を失って生きている。神にとって自分に敵対する憎む人間はもはや愛の対象にはなり得ないのであります。裁きの対象であっても愛の対象にはなり得ないのであります。しかし主イエスはただただ哀れに思い、命を失って、神の命を失って滅んでいく、罪の中に滅んでいく、その痛みをご自分の痛みとして受け止め、十字架の道を進んでいかれるのであります。相手が誰であるか、相手が何をしてきたのかは関係ないのであります。主イエスご自身の本質、神の本質、それは深く憐れむお心、憐れんでくださるお心、そこに傷つき痛む者をご自分の痛みとして受け止めてくださる主イエスの憐れみ、そのことが強く示されるのであります。この憐れみの上に、その痛みをご自分の痛みとして受け止め十字架に死んでくださる主イエスが示されていくわけであります。このような主イエスの御業は、お働きは今まで誰も見たいと思っても見ることができなかった、その技が示されてくるわけであります。この主イエスの十字架の御業によって私たちは救われたのであります。そして主イエスの言葉が響くわけであります。35節から見ていきますと、そして翌日になるとデナリオン銀貨2枚を取り出し、ヤデヤの詩人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら買いがけに払います。さてあなた方はこの3人の中で誰が追い剥ぎに押された人の隣人だったと思うか。立法の専門家は言った、あの人を助けた人です。そこでイエスは言われた、言ってあなたも同じようにして、同じようにしなさい、との御言葉が響くわけであります。怒りや憎しみが渦巻く中で、人と人との関係が断ち切られる現実の中で、人と人とを結つける力がどこから与えられるか、それがまず示されてくるのであります。腹渡が痛むほどに私の痛みをご自分の痛みとして受け止めて救い上げてくださったキリスト、このキリストの御言葉に聞き従うことが、怒りや憎しみを克服して人と人とがつながっていく力であること、まさにここにキリストしか語られない物語、全く新しい人間の歴史を開く物語として、この物語が示されてくるわけであります。人類の歴史を開く物語、主イエスはそのことをはっきりと私たちに示してくださった。そしてそのキリストの言葉のうちに生きることが教えられていくのであります。あなたも言って同じようにしなさい、とんでもなく大きなことが言われているのではないのであります。このサマリア人はデナリオン銀貨2枚を取り出し、ヤデヤの主人に渡したとあるのであります。銀貨2枚、1デナリオンが1日の労働賃金であれば、 2日分の労働賃金を渡したのであります。それは私にとっては全くできないことではない小さな技と言っていいのであります。強盗に襲われた痛み苦しむ人に手を差し伸べる、その私たちの力は誠に小さいものであります。しかしその小さい技を行いなさい、あなたも言って同じようにしなさいとの主の御言葉が示されてくるわけであります。主の御言葉に従ってそれを行うときに私たちは人類の歴史を切り裂く技を成してくださった神の力、主イエスの力がそこに働くことを同時に示されてくるわけであります。この小さいものが用いられる、怒りや憎しみ合う現実の中でただただ相手の痛みに共鳴してその人の隣人になって生きることが、主イエスの力を受けて全く新しい世界を作っていく力となっていく、そのような形を主は用いてくださると今日の御言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。天の神様、良きサマリア人の物語に学ぶことを許され感謝いたします。人類の歴史を切り裂く神様の大いなる御業が、主イエスキリストの十字架に向かう、また十字架にかかってご自身を捧げられる、そのことの中に示されています。どのような現実、どのような状況によってもただただ主は憐れみ、その痛みの中にある者の痛みをご自分の痛みとして受け止め、それを担い十字架に死んでくださいました。驚くべき神様の御業がここに示されています。その御業によって救われた私たちに、あなたも言って同じようにしなさいという御言葉が響きます。私たちは誠に小さく崩れやすく弱いものであり、またさまざまな破れがあり罪を犯すものでありますが、しかしその私たちを主は用いてくださる。小さな技であったとしても歴史を切り裂く技に私たちを参与してくださり、神の力がそこに示される、このことを御言葉に教えられ感謝いたします。主の憐れみを受けて救われた者として主の言葉に聞いて生きる者とのさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。